なむなむなむ。京都三条文図カフェ。
これを出る。ぎっくり腰と言いまして、
はい、
まあ人はびっくりじゃないですよ、ぎっくり腰、
おほほほ、
ぎっくり腰という、まあなんて言うんでしょう、これは病気じゃないんですけども、
ええ、
うかつにも、
はい、
腰を痛めまして、
いつの間に、
2週間前ですかね、
ええ
、あ1週間半前ほどですかね、
はい、
これも私若い時代にあの頃にやったのがちょっとこう癖じゃないんですけど、
あ、
まあちょっと気を緩めるとこれね、経験した人しか分かりません、ね、
あ、そうなんですか、
はい、もう慎重に生きてる海田さんとかはぎっくり腰習えたことないと思う僕で大雑把に荒削りに生きてる男は、
はい、
年に1回必ずやってしまうんですけど、
年に1回も
プチぎっくりもありますよ、大きいぎっくりもあるけど、
もう恒例なんですね、
あ、どうもね、ちょっと気を緩めるんですね、
へー、
慎重にすればなんてことないんですよ、
はい、
ちょっとこう同じ腰が画面のでも横着なんかするわけです、でも偉いもんでございますね、
はい、
毎日約1時間近いこう電気当ててもらったりマッサージとストレッチと、
いや大変、
通ってるんですけど、
はい、
あの時にもう足上がらへんのちゃうかというぐらいの痛みだったのが消えていきますな、
よかったですね、
まあ、ちなみにひっくりぎっくり腰は日にち薬なんでございますけども、
はい、
海田さんはぎっくり腰慣れたことございますか、
あ、軽いのね、
軽いのたまらんでしょあれ
ね、
ね、これね、
はい、
腰の骨がどうとかと 思いがちなんですけど、
はい、
全然違ったんですよね、僕も今回学習したんですけど、
骨じゃないんですか、
もう筋肉とか、まあ、その靭帯とかもう凝縮してるものがバーンとこう爆発するみたいな感じで、その痛み成分がバーンと神経に当たるわけですわ、
はいはいはいはい、
でもそれがもう腰曲げた状態になったらもう今度伸ばせません、ああもう大変なもんでございますね、まあでも偉いもんでこうして今日も
よかったです、はい、相変わらず元気でね、
ねえ、もう亀岡祭りも近いことですから、
す、ね、出ました、
ご出演しない
きます、ね、そうなんですね、もう祭り男、ね、このプチ情報も来週ね、
今日ちょっと亀岡通ってきました、
あ、そうですか、
舞鶴まで行ってきました、
ね、あら、お疲れさんでございました、はい、お車で、
あんた私はちょっと乗せていってもらった
んですか、ということで今日はご講演だったと、
いえいえ、
ちゃうんですか、
舞鶴のちょっとお団子さんの仏壇を
あ、そうですか、
そうですか、
魂入れですか、
抜きで
抜きで
抜き
で、お疲れ様でした、はい、ということで今日もやっておりました京都三条坊
さんらしい話題で、
坊さんらしい話題、今日もう3週目ですね、今日は
ね
ね、早、はいですね、
はい、
杉若恵梁でございます、
岡舞です、
ちょっと冷えてきましたね、
はい、
新章でございます、
はい、ということで
今朝12度でしたね、
あ、12度ですか、うん、まあ、私それちょっと今日はもう管理ずに、腰を痛いのを押して、ね、運動した方がいいと思いましてね、
はいはい、
散歩に、
亀岡は今朝も霧でしたか、
いや今日は違いましたね、
亀岡知ってますか、霧の町、
すごいですよ、
そうなんですか、
はい、濃いトラマンと霧の町と言われ
るほんまですか、それ作ったでしょ今
割と朝行くと霧がもうふわっとね、
ほん
と
ほん
と、亀岡ってトンネル抜けて出るでしょ、
そうです、
霧がふわっと下に
見える、はい、そう、逆に行くと神岡で霧の中を抜けていってトンネル抜けた瞬間、はい、落差に入りますと
京都
に、荒れてます、ですから霧が深い時は市内は晴れと、これ学習するわけです、
なるほどね、一つの天気予報、
はい、そうなんです、
その隣同士でも全然ちゃうんですよ、京都と神岡を、
はい、
そうなんですか、天気予報でちょっと思い出したんですけど、
何を思い出しましたか言ってください、いいですか、どうぞ、
私の母はね、
はい、
私の寝姿を見て天気予報してるんですよ、
あ、どういうことですかすっぽんぼになってしまった
そうそう
分かりやすい子やなこれ
似てるんですけど
今日暑いでみたいな、
そうそう、暑い時はね、お腹パーッと広げてまくってるんですよね、パジャマを、
まあ、
バーンと、
今もそうですか、
今も
うわお
で寒いと頭までちゃんとお布団かぶってるんですよ。
なるほど。今日寒い日やなと。
そうそうそう。
まあ、
で姿を見て判断しているそうです。
なんかね、いろんな判断ございます。
天気予報じゃなくて、気温。
ね、気温予報。
気温でしたね。
気温ですね。はいはい、雨、晴れ、曇りはそれでわからんと。
そうですね、ちょっとね。
だから、それで舞ちゃんがニコニコしてた今日晴れ お腹出しててニコニコしてるときは晴れと。
ちょっと頑張ります、私。はい。習得します。
なるほどね。ということで、今日もいろんな話題で参りたいと思いますけども、
はい。
このボンズカフェではいろんなコーナーございまして、皆さんからのご投稿お待ちしております。おしょうさん聞いてというね。
そうですね。
このコーナー皆さんいただいておりますけども、はい。このコーナーと、そして今月の月間テーマ。
はい。
何かと。
言いますと。すと
はい。
はい。
プチ自慢。
プチ自慢。
プチ自慢なんです。
はい。
プチ自慢、舞ちゃん、ちなみに何がございますか？
私のプチ自慢ね、
はい、
今年の冬は、絶対に風邪をひきたくないと思ってまして、うん、先週ぐらいから、
はい、
寝るときにね、
はい、
首にタオルを巻いて寝てるんですよ。
ネギ巻けよ。
風邪の時ですよね。風邪ひかないためにタオルを巻いてるんですね。はい、で昨日からマフラーじゃなくって、
はい、
マスクをして寝るようになりました。
マスクして寝る。
はい、
気色悪いからそんな。なんでマスク、普通アイマスクやんか。
寝る時は違うんですよ、私ね。風邪をひくと喉が痛くなるんですよ。
乾燥するからね。
そうそうそう。だから昨日からマスクをして、それがもうプチ自慢ですね。
変な自慢やな。
風邪予防を始めたっていう。
風邪予防。金には神経つこてるぜ、と。そんな自慢やん。
プチ自慢。
プチ自慢。まさにプチですよ。ということで。
合ってます。趣旨に合ってます。
趣旨に合ってますね。こういうプチがいいんですか？
本場のプチ。
プチ。
うん。
プチは数あってもいいんですか？じゃあ。
ね。もう数あっても。
じゃあ今日また僕一つ思い出したら言います。
はい。お願いします。
ということで、そういうことも、皆さんのご投稿をしております。そういうことを思って。そして、この番組目玉コーナー、素晴らしいゲストコーナーでございます。
そうですね。
本日も、素晴らしいゲストをお迎えしております、はい、今日のゲストはすごいですよ
ね。
もうなんかもう目がね、もうなんかハートマーク、
あ、わかります、ね、かっこいいですよ ね
目ハートマーク、これどういうことか、
もう見つめられると、
見つめられるとこれハートマーク、
ええ、
ということでその辺もお聞きしたいと思っておりますけど、
はい、
各コーダーの宛先をまいちゃんからお願いします。
はい、まずは生電話です、
はい、
この時点から番組終了までお待ちしております。075-213-6455 075-213-6455 続いてメールアドレスです。 bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp までです。
はい、お待ちしております。ということで本日の1曲目いきます。
マービンゲイでメルシーメルシー。
京都三条
ボンズカフェやんか。
京都三条ボンズカフェ、
京都三条
ボンズカフェ、
京都三条ボンズカフェ。
あ、時代劇じゃなくって。
いや、もちろん時代劇ですよ。
はい。あ、そうなんですか。
はい、
すごいな、ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八つ橋総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。マービンゲイで思い出し、
はい、
ね、ゲイで思い出したんですけど、
ええ、
タイソンゲイ、
ほう、
すごいね、
タイソンゲイ、
はい、
誰ですかそれ、
誰ですかあなたね
知らん人は知らんね。
あ、そういうもんですか、
うん、
開けて貼りますな、うん、さん、そうですね、
そうそうです、
私もね、
俺はもう知らんもんは知りません、
その通りです、
若い歌詞見たら全部一緒と見えるから、
やっぱりそうですか、うん、僕もそうですわ、う
ん、何ですかその会話普通のなんかお茶になってありますね。
ちょっと座敷のお茶飲みなが
ら。ねえ、喫茶店の会話ですよね、今のね。
すいません。
やっぱりカフェですね。
タイソンゲー、あなた陸上のタイソンゲーじゃないですか、あなた。
はぁはぁはぁ、なんか名前だけ聞いたことありますけど、どんな人か知りませんよ、私。
あと世界記録。
ええ。
ほら、世界陸上やってたでしょ、
はい。やってました。
そこに引っかかって、朝原選手。
はい。
これ日本の選手。
ね。
はい。
朝原選手。
はい。
そのスポーツで流す涙を今日はちょっとニュースでちょっと見たんですけど、
はい、
ね、
ええ、
そのスポーツ、その何でしょうかね、汗、スポーツの汗、素晴らしい汗、
へえ、
へえってあんたね、
汗を連発するから
へえって
さらにカフェの続き
へえってまた
やらや時々へえ言いますよ、
言います、ね、彼女は、はい、私もちょっと聞き落としてる時は
気をつけます、はい、
そのフェアなプレーとか汗とか見た時に、この近頃亀田さん兄弟のね、試合、あの大輝の試合、いろんな勝負がございましたけど、まあいろんなご意見あると思いますけどね、私はもうこの勝負は遅かったと 思うぐらい、あのやっぱりねボクシングっていうスポーツに関しては非常に僕はですね、
はい、
あの過激なスポーツであるがゆえに、
ええ、
お互い傷つけ合うんだけど、もうそしかもまあそれまでの練習量とか技量ももちろんあの軽量もそうですけどもね、
ええ、
僕ボクシングファンなんですよ。
本当に顔に似合
わず、はい、どんな顔やってボクシング好きそうじゃない顔、どんな顔やって見たよそんな顔ですから、
ええ、
そこでそのまあ一つちょっとあの亀田三兄弟が小さい頃にね、なんかズームインがね、目覚ましかなんかでね、ズームインってまあ、他局でございますけど、あの、もう大きな他局ですけど、
そうですね、
あの、うん、やっと取り上げられてたことを見たことあるんですよ。その頃はちょっとなんかすごいこう、やっぱ頑張ってる子いいんやな、みたいなね、頑張ってる親子いいんやなっていうような、好印象やったんですけど、まあやっぱり世の中に出てきて、ちょっと、まあちょっとこう、方向間違えましたね。やっぱそういうなんで、どっかで歯止めかけなければならないんじゃないかなと思ってたんで、
はい、
まあ、今回まあそういうことで、なんかもういっぱいあの一場面一場面で言いたいことあるんですけども、まあ皆さん同じことを感じたのかなって気がします。まあね、はい。梶田さんなんかどういうふうにご覧になって、
まあそれはそうですけど
ね。
でもそのおかげで内藤さんはユニネましたからね。
まあそう言ってしまうとそうなんですけど、
はい、
まあまあでも
そういうこともあります。
まああります
からね。世の中は
だから
やっぱり
そうなんですよ。だからこれからはまだ内藤さんが亀田抜きで、
うん、彼の人間的魅力が出ましたよね。
内藤さん好きですよ ね、
あれもだから亀田対亀田でなければこんだけ取り上げられなかったわけですから、その辺が世の中のなかなか複雑なとこでね。
ええー、とこ言わはりますな。
いや、複雑な
とこですね。で、また亀田がね、
うん、
これ1年間ライセンス停止で頑張って、また出てきたみんな応援したりなんかしてるんでね、これ。
そうです
ね。面白いもんでございますけどね。それはまあ若いからね。
まあ、まあ、どうしてもテレビってスター作りたい。
そうなんです
よ。なんか今までこう上げておいて、ストンって落とした感じがします
ね。いや、いつもそうですよ。
いつもそうです。
テレビ局はそういうもんでさ、あと何を言ってるテレビ局で生きていこうというあなたが。
いや、でもなんかそれ
ってちょっと。テレビの世界でございますよ。メディアの世界はそういうもんでございます。力入れてます。
手のひら返したようにします。
そうですよ、あなた。
なんかちょっと寂しいというか。
そういう世界です。
そうなんですか。
今またね、アニカ名字もいますし。
そうです。ラジオはその点ね、あの、割とこう、リアリティにいつもこう、ストレートに表現できる媒体で僕は好きなんですけどね。テレビってのはとっても規制があって、やっぱり見る人が多くないと番組はすぐ終わるし、交代させられるし、ミスするとつつくし、もういろんなことがありますよ。そこの、まあそういう意味では亀田親子も、まあ犠牲っちゃ犠牲ですわな。使うときに使われてね。
そうですよ。
そうね。まあそれはほんまに。
うん、散々持ち上げてた TBS が結構叩いてますからね。
はっきり言いましたね。まあ TBS はね、私も、ムカつく曲なんで。
ぶっちゃけましたね。
いや、別に今回は TBS ですけど、また他の曲も、そういうやり方で、いろんなことをやってるわけでね。
そうです。これね、僕ね、ちょっと最近テレビの、あのことちょっと時間もったいないんで。
いいね、大丈夫。
あれですよね、あの、弁護士やったら出てますな。
はい、はい。
いろんな、あの橋本さんがちょっと開けた弁護士で出張ってから、
はい、
あのそれまで割とこうキュッとネクタイ締めたお堅い系が弁護士さんでね、
ええ、
あのまあおなじみの方が出てはりましたけど、
はい、
橋本さんがまあちょっと一つのこうあの開けた弁護士さんみたいな印象を与えてからというものは、なんかよく出てきますね、いろんな弁護士さんが。
最近の弁護士さんかっこいいですよね。
あ、そうなんだ。
ついつい行こう。
はい。
またそれはテレビのね。
ね、
うん、
面白いもんですね。
すから
弁護士はやっぱり中立の立場と思われるんですかね。割と。
まあそうでしょう
ね。おそらく。はい。
で、また何回貼ったらドッと叩かれますよ。
そうですね。これはほんま怖いもんでございますね。うん、
持ち上げた分だけ。
あの、昔あの、オウムの事件の頃にあの横山弁護士で、
はい、
貼りましたよな。バンバン
バンバンってちょっと似てる。
もうそんなのさておき、
はい、
はい、第3週目ですから、
はい、
梶田さんのコーナー、
そうなんです、
行きたいと思います。しんちゃんの
この本
読んだ、ダダダダダダダダ
ダ、この、
はい、身内で盛り上げておりますけど、
今日の30本塚へといたしましては、ファンの多くの方がこの、
ね、
第3週目を首を長くして、
長くして、はい、はい、
今日はどんな本でございますか。
今日はね、
はい、
日本の名前という本でね。
日本の名前。
和の暮らし物図鑑。
ほ、これは人の名前ということじゃなくて。
ええ、日本の結局いろんなもの、
はい、
古くから伝わっているものの名前。
はあ。
なかなかこれ、ね、見てても、
はいはい。
この帯に 明日からあれとは言いませんとか言って。
あの
あ
れとかね。
ああ、あれな、
あれのあれやみたいなね。
何の何やないやつ。そうですね。
そうそうそう。
ああ、これね、ちょっと先、ちょっと私も見せていただいたんですけど。
ええ、
面白い。これは僕はちょっと ね、紹介したくないぐらい、ちょっと雑学博士になりますよ。
うん、
プチ、まあ日本人だから知っとかなあかんというものいっぱいあるんですけど、ほとんど知りませんよね。
そうです
ね。ね、この、
うん、
ね、元をたどればみたいな。
そうそう。はい、もうあれということが多いですよ。
はい。ちなみにちょっとなんか、海斗さん的に、まあ今一度見直すとおもろいみたいなフレーズとか。
例えば色の名前とかでもね。
色
の
名前、ね、からない
知ってるようでも。
これちょっとどうですの、海斗さん。
え？
ちょっと、ええー、って。そう、
だって、空色、水色、浅黄色。
これちょっとどういうことですか、これ同じ青でも違いますよという。
若竹色とか、
ね。若竹色でいい響きですね。
萌え木色。
萌え木色で、萌え、
それちゃいますから。
微妙にうぐいす色もありますけど。
はい、
この辺が。緑系では。
このあの、ベンガラ色でね、これまた。
う
ん、
そう
これ町屋のね、こう、色のよう使ってますよな、
うん。
はい。
初めて聞く名前もいっぱいですね。
若紫とかいいでしょ。
若紫ってお相撲さんちゃうよっていう感じですよ。
源氏物語
ですね。源氏物語の方ですよ、これ。
藤色。うん、若紫。
は
ぁ。江戸紫。
江戸紫。
渋いですね。
これはもう、三木のりひさんちゃうよっていうことですよ。
誰ですか、そういうのか、もう。
ちょっと世代が違うか分から
ない。はい。困ります。
ね。
面白い本ですね。これはね、あの友達、あ、今日ラジオ聞いた人はこれを買うということはもちろん OK なんですけど、
ええ、
買った人は人に教えたくなくなりますよね、これ。
そうな
おそらく。
我々に関係ない墓でもね。
うん、そう。
全部こう、
墓これね、
それぞれの
部分の名前。ボンさんに聞いた知っちゃうかっちゃう話ですよ、これ。
そんな墓の部分に名前が。墓って
そうそう。お墓のね。
お墓で言うと欲しかったな、今。
お墓のね。
お墓のね、
一部一部に名前があるんですか？
あるんですね、これが。
はぁ、すごい。
面白い
もん、ね。大石って言うんですけどね、大の石って書いてね。
はいはいはい。
こう、下大石、中大石、上大石とか。で、上の文字書くとが、竿石っていうね。これを、例えば、まあ、坊主であれば知ってますけど。
竿石ね。これこう昔はこの三段バカ言ったそうですね。
三段バカ。
三段バカちゃった。三段バカでーす。違うっちゅうね。どんなバカや。バカバカバカって。三段のバカってどんなバカやの。
乗りすぎですってちょっと。
ね、前に立って拝む石が拝み石。
あ、ここひざまずいたりするところですね。はいはい、あこれちょっと知った。
あ、こういうの、ね。
これ母子って言うんですか、この横に書く。ね
うん、
はあ、なるほど。これ霊帽とか言うた
ら、ね。霊帽という人もあります。
いますね。
はいはい。いろいろあります。
なるほど。これはね、今日聞かはった人はね、
うん、
あの、全国、津々浦々この放送、お聞きになった方は、ぜひ、書籍に、はい、書籍で書店にお求めになっていただいて。
そうですね。見たことがあるのに、こんなに知らない名前があ
って。これから正月向きにちょっと、うん、正月の、
あ、正月、
ね、ありますやんか、なんかね。
正月ね。
はい、
締め飾り。
あ、そうそう。
正月飾り。
正月飾り。そして、あの、
締め飾り。
あの、
鏡餅。
鏡餅。ほんで、あの、あれですね。七福神。まあ、七福神も知らない人よくいますよ。
いや、知らない。
これも、まあ、いろんな国の神さんですからね、これ、間違いないね。
はいはいはいはい。
ね。ひな人形の段飾りも全部、
あ、
ね、
この名前が書いてある。全然わからない。
これなかなか便利な。
これ便利。これ、買った人は人に教えないよ。
勉強になります。
勉強になりますね。
これね、京都の担当者の出してる本なんですけど、ちょっとヒット
商品。なるほど。
もう、第5版なんですよ、これ。
あ、そうですか。
うん、今日
ね、この、あの、おひなさんの、おだり様の右左っていうのも、ちょっと京都にはこだわりあるらしいんですけど。
あ、そうです
ね。
伝統的には。
うん、
向かって右が、
はい。
だいりさん。
はい。
ええ、
左がおひなさんでしょ。
え、そうじゃないんですか、全国。
全国はこう、向かって左が。
もうこの、
うん。え、そうだったんですか。
そう、さっきは右京と関係するんです
よ、ね。もうデパートは。
デパートは
明治天皇がね、この並びにしはったんです。
はい。
西洋式に。
知らなかった、それ
は。それからも、今はこの並び方。向かって左の上が代理さんになってん
ね
んけど。
そうですね。
京都のあの、人形屋さんだけはまだ逆。
そうですよね。
ね。
変な感じ。
いや、もう、どっちが変な感じ。
もともといたらおかしいんです。こっちが、あの、向かって右が上手やからね。
そうそうそう。
日本では。
そうですよ。
なんかもう、やっぱりこれも地位が、女性上位になった
と、ね。おかしい話や、これ。その歴史的背景にちょっと物申すぎるかな。
そうですね。いや、知らなかった。
まあ、天皇さん自体がそうしてしまったからね。
そうそうそう。
そうなったりとか。はい、 まあいろいろと面白いので。
ですね。ちょっとこ
れ見せてください。楽器とか。
雅楽の楽器。
西洋の楽器。
はい。出ました。小七力、流的、はい。
そう。
コマ笛のコマ、これコマ、分かってますか？
それは一個一個に全部エピソードが書かれてるんですか？は
い、全部説明が
書いてます。説明がついてますね。
名前だけじゃなくて、写真と名前と説明。
えらいもんですね。
場面場面で弾けますからね。ちゃんと後ろに全部作品ももちろんついてますから。はい、の都度。
なるほど。
困った時は、あれという場合があれば弾いてくださいみたいなね。
面白いですね。
はい。
はい、
ぜひ。
これ皆さん、もう全国にでございます。
はい、
ます
日本の名前、はい。
和の暮らし物図鑑。
はい、単行者館です、
はい定価1600円、はい、プラス税でございます。
はい。はい、
ぜひぜひ、
しんちゃんのこの本読んだでございました。
お勉強なさってください。はい、
ということで本日2曲目参ります。
喫茶コールでラブ。京都三条ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ。
体
中
触覚
にな
ればい
つもいつ
も
言
わ
せてもらって、
そうなんですか。
はい、
すごいな、ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ。この番組は昭和雑草本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。あのね、
はい、
いただきました。
あ、
プチンジンマン、
ね、
これね、アトリエ K さん、ありがとう。
ありがとうございます。ね、
あの、アトリエ K さんのプチ自慢。
はい。
ね、いつもありがとうございます。私のプチ自慢は、京都市内中のランチバイキングを、あと2点ほど残し、すべて行ったことです。
すごい。
すごいです。ランチバイキング、そんなにやってること知ってるんだろうな、すごい。
調べたんですね。
さすがアトリエ K さん。私も、あの、ちょっと気に入ってるとこあるんですけどね。
ほう。
それがたまたま、あの、アトリエ K さんと同じとこ
やった
んです。
やっぱり、はい。
どうかと申しますと。これね、新宮ホテルのプレジールっていう。
お
う、ここのね、バイキングはね、あの、僕はランチじゃなくて、あの、ディナー、夜の方のバイキング、ディナーバイキング。
お
う、これのね、美味しいんですわ。
本当に、
はい、もう、あれ、バイキングは罪なもんでしてね、
はい、
食べれへんちゅうのに、うん、ちょっとずつ。
肥満やっちゅうの。
肥満やっちゅうの。料理肉前、何言ってますね。そんな話しちゃいます。
楽しい。
そんな話しちゃいます。ちょっとずつちょっとずつ取ってる割に結構料理あるでしょ。はい、
そうそう。
ほんで、まだ、その、あれあんなん出てきたねって、後からまた。
あります、あります。
さっきまた時になかったやつが出てきたら、
そうそうそうそう、
食べれへんちゅうのにまた、取りに行っちゃったりなんかするんですよ、ね。
え、やっぱ高いんですか？
あの、その時、おごりで取って、おごりで。
まあ、夜のは高いでしょうね。
多分4000円ぐらいちゃうかなと思うんですけど。
あ、やっぱ、結構、ね、値段しますね。
あの、ステーキもね、本当に美味しかったですね。
お腹減ってきますね。
行きましょう、プレジールの。あの、プレジール。
あ、ほんま書いた
ら。そうです。おすすめどころ。第一プレジールなんですけどね。あと、コクンカラスマのサラ。はい。だから伊勢丹の三尺三寸橋というかね。
すごいな。
アトリエ K さん、ありがとうございます。
すごいな、アトリエ K。
あと2店舗残しですかね。
はい。
はい、すごいですね。
ぜひ、あと2店舗行
かないと。微妙だよ、そこが。
そ
あと2店舗残してるとこで。
この3位を越すかもしれないという。
はい。
はい、そして、あの、やっぱりね、アトリエ K さんもぎっくり腰になれたそうで、ちょっとしたことでね、どえらい状態になりますよ、知ってはります
か。ああ、やっぱり。
そうですよ、気緩めてあきません。
はい。そうなんだ。
早期の回復願っておりますよ。ありがとうございます。いただきました。
はい。
そういうことで、またプチ自慢、
はい、
あの、思い出したら言いたいなと思
います。まだ思い出せないんですね。
そうなんですね。それでは、京都三条ボンズカフェの目玉コーナー参りたいと思いますね。
はい。
はい、まず、おたけびから生きて
そうです。
それぞれの人生に
学びよーい、
学んじゃいまーす。ということで、本日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。ルンルン。
本日のゲスト、株式会社公益社常務取締役の松井優さんです。
こんばんは、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
京都の皆さんは公益社と聞いたら、あっと気づかれると。
そうですよね。
で、公益者のゲストがお越しになって、松井さんがお越しになって、ルンルンのも変な話なんですよ。それ、なんて、坊さんとそう、ルンルン会みたいなツッコミがあるかもしれません。そうじゃないんですよね、カイトさん。
違います。
違いますね。
うん、
松井さん、
はい、そう。
あの、来週、ご結婚される。
よっ、おめでとうございます。
お楽しみよ。
このタイミングでね。
このタイミングで。
このタイミング
で。すいません、もう。
10月の 24日に挙式を挙げられた、
はい、
奥様がなんと、
はい、
アンナさん、
かわいい、
アンナマリー、
アンナマリーさん、はい、どうもこんばんは、スタジオの隅の方におられるんですけど、
ね、女子大生に見えませんでした。
もうねびっくりしましたね。
ですよね。
今日あの松井さんとお越し、あのね、お越しがあるときに、
はい、ええ、
あの途中で引っ掛けてき
た。なんていうこと言うんですか。
ぐらいお若く。
ありがとうございます。
はい、びっくりしました。
ね、またあのお母様がフィンランドの方ということで、はい、お父様が日本の方ということでね。はい、まあ大尽くしでございまして。
いいですよね。
ね、本当に。
もう目尻下がりっぱなし
ですね。下がりっぱなしですね。何じゃそら。
ラブラブでね。
ラブラブで
ね。も
う
ね、
今は。そうですね。
1週間前ですか。
1週間前ですもんね。
ここでそうじゃなかったらね、ね、もうどうしようかなっていう感
じで。でもまあ、あの、女性は比較的にこう、日が迫るほど、
はい、
マリッジブルーとか言うたりしてね。なんかちょっとドキドキする人もいるみたいですけど。でもお二人は、ルンルン。
全然ね。
ちなみに新婚旅行とかも、もう決まってるんですか。
いや、これからぼっちぼっちとアメリカの方行けたらね。
アメリカですか、
はい、
アメリカ行きたいですか。
行きたいな。
あらまあ、いいですね。また。
これが一緒に相談をして。
いいね。
幸せそう。
なんか、笑ってはるで。
うらやましい。
ほら、いいですね、また、
ね。
はいはいはい。今日は、あの、その辺の話もね、後半でお聞きしたいと思いますけど、
はい、
お付き合いのほど
よろしくお願いします。
まあ、あの、公益者、ね、まあ、葬儀者なんでございます。主に葬儀。ほとんど葬儀。
もうほとんどと言って、
でもまあ
全部葬儀。
私たちあのでも寺の行事とかもやっぱこういろいろ貸し物じゃないけど、
はい、
椅子からテントからね、はい、出していただいたりしてますけど、
そうそう、
ね、
妻うちも無理言いまして、
うちの宗派も無理言いまして、
なんか変な、ね、
いやいや本当に本山とかの行事とかこう、う
ん、寺本当なんですよ。
うん、寺の行事
お葬式だけじゃない
んです。そうそう。
あ、そうなんですか。
だってそんな椅子、パイプ椅子何脚も持ってるとこないじゃないですか。
あ、ね、そうか。
テントもそうですし、受付とかも大変なんで、寺の行事の場合は、はい、だからもう公益者にお願いすると、もうかしこまりましたっていう感じで、もうバーバッチシしていただくんですかね。
はい、
はい、ということ
で。もちろんです。
ね、ちなみにこう松井さん今日お越しいただいたんですけど、現社長のご子息でございます、
はい、
ね。ということは次期社長
かもし
れない。かもしれない。
まあ一応ね、
はい、
社内のことはありますから。
そう。
かもしれない。
かもしれない。かもしれない社長。かも社長。
はい。
わあ、そんなにわからないけど。
一応おじいさんが創業者。
創業者
でございます。
もう何年になるんですか。
もうちょうど今年で70年。
70年。
はい。
えらいもんですね、梶田さん。
そうなんですよ。
ね。ね、70年と言いますと、まあ、昭和前半からということ
ですね。そうですね。13年ですね。
やっぱり葬儀社としてはかなり老舗。
いえいえ。
まだ上がやはり。
まだまだ。
まだまだ。
はい。
これはまたすごいことですね。今、公益者さんのやってはる葬儀の形態というのは、まあ、後ほど聞かせていただきますけども。
はい。
まあ、そして3代目になられるかもなんですけど、
はい。
まあ、今もそして、その、実際に役員としておられるわけですけど、まあ、言ったらお家の仕事を手伝うことに関しての抵抗はなかったんですか。
抵抗と言いますかね、
はい、
やっぱり一時期思春期の頃ですか。
思春期で、
うん、
あ、まずバーン、
ね、いいですね。まあ、
小学校、はい、高学年から中学校にかけてやっぱりだんだん周りが見えてきましたね。
見えて
きて、はい、でそうなってくるとなんかうちの商売のこと、
はい、
っていうのをやっぱり考えながら、
はい、
父親の姿見ながら、
なるほど、
祖父の姿見ながら、
はいはい、
となってくるとひょっとして、
はい、
と思いながら、やっぱりその道に行くのかスポーツの方をね、スポーツするの好きでしたんで、
はいはいはい、
でやっぱり一応夢は持つじゃないですか。
そうですね、
あれになりたい、これになりたい、
そうですよね、
でそうなった時に、まあ、だんだん意識をしてきた。
あ
っていうのはやっぱりありますね。で、周りの家族の雰囲気からして
ね。はいはい、なるほどね。やっぱりそういう。
そうなっていくんかなと。
お父さんの姿とか、まあそこの職場に皆さんの働いてはる姿とか、
はい、
ね、見てはると、やっぱりちょっと手伝わなあかん、手伝わなあかんから、
ね。そうそう。
いうことですよね。
なんとなく雰囲気でね。
あ、
気を感じるというんですか。
はいはいはい、はい。
なんか家業のことでお友達にどうか言われるとかなかったんですか。いや、それはなかったですね。意外と。
なるほど。
は
あ、いや、まあ、盆さんも、 まあいろんなこと言われながらね、
お坊さんはね、やっぱり言われます、
ね、言われますね、
うん、あそうなんですか、
はい、うん、要は僕も喧嘩しました、それでね、
からかわれるんですか、やっぱり
からかわれるっていうかね、なんかしたら寺の子やのにとか、
ああ
坊主のくせにとか言うんですわ。
わ、一番ムカつきますね。
まあ、梶田和尚はね、温厚でいらっしゃったと思うので、僕はもうあの血の気の男だったので、やっぱりよう喧嘩しましたね、小学校6年か中2ぐらいまではね。だんだん丸になってきましたね、やっぱり。
あ、
はい、丸になったというのか、諦めたというのか、わかりませんけど。
私はその子なかったんですけど、よく聞くのは、やっぱ子供の時に人の不幸で、ご飯食べてんのかみたいに言われて、それがこう最初のね、つまずきにこうなったり、
そんなこと言うんですか、
これでこう継ぐかどうかみたいな、うまくいがある人もいたみたいですよ、
はいはいはい、あると思いますね、
それで一回嫌でも出てみたりとか、
はい、ありますね。ゆうちゃなんですけど、ちょうど70年代ぐらいの青年期を迎えた人はそういう感じで離れた人多いですね、
はい、
日本がそういう、どういうかな、日本の風潮も手伝ってるかもしれませんけどね、自分の自由に生きようやないかみたいな風潮の中で、親の後を継ぐよりもみたいなね、しかもそこに、その今、梶田さんがおっしゃるように、人の不幸でなんかしてるみたいな言われ方して、そこから逃げたっていうか、ちょっと道を外した人多いね。でもまあ、社長、次期社長かも、かも社長は、後を継ぐというか、その家業を、まあ、お手伝いすることにやぶさかれなかったと、はい、いうことですね。
はい、
でも、スポーツでおっしゃってましたけど、どの道なんですか、スポーツでも。
いや、野球、
やっぱ
球技が好きなんですね。
あ、球技。
野球したり、バスケットをしたり、
はい、バスケット。
テニスしたり、ゴルフしたり。
あら、もう、すごいじゃないですか。
はい、
何でも濃いですね。大きいボールかちっちゃいボール。
そうそうそう。
何でも濃いってそういう意味なんですか。
いやいや、ゴルフちっちゃいけど。
ね、
ああ、そうですか。まあ、もう、球技万能。
万能かどうか別にしても、スキーは好きですね。はい、す見るのも、やるのも。
あ、そうですか。はい、今もやったんですか、やっぱ
今もやってますね。
ちなみに何を。
いや、まあ、ゴルフ、ね。
あ、ゴルフ。
させていただいて。
ああ、そうですか、はい。すごいですね。僕、ゴルフちょっとわからないんだけど。
はい。
面白いそうですね、ゴルフも。
なかなか精神鍛錬。
あ、そうですか、ゴルフは。ゴルフしだしたら付き合いも大変ちゃいますよ。ね、
早くから
。早くからね。ほんまに。大変思いますわ。まあ、それもいろいろお付き合い。
まあ、リフレッシュ。
あ、必要やからね。まあ、じゃあ、まあ、そのプライベートなこともあれなんですけど、その葬儀に関してちょっとね、はい、まあ、いろんな、まあ、お勉強もされたり、まあ、もちろん、仕事としてやってはるわけですけども、最近はホールのご葬儀が多くなりました。
そうですね。
ね、
はい。やっぱりそうなんですね。
ちなみに公益者さんは京都市内に何箇所あるんですかね。
市内は4箇所、はい、あと宇治市と大津に1箇所ずつ、
ね。ああ、そうですか。
6箇所。
はいはいはい。
なります。
6箇所。
はい。
もう今、ご自宅でされることは、減ったですか、やっぱり。
減りましたね。
ほとんどホールですか。
ほとんどっていうか、もう7割。
え、そんなにですか。
から7割5分ぐらい。
ああ、そうですか。
になりましたね。ここ数年でね。まあ、私どももう実際、平成の7年からね、京都市内においては出させていただきましたけども、やっぱりそれから、どうしても需要が増えていくっていうかね。まあ、住宅事情とかもあると思うんですけど
ね。そうですね、住宅事情は手伝ってましたよね。はい、まあ、例えば病院でお亡くなりになって、
はい、
で、まあ、即、まあ、例えばそのホールの安置所に行かはるケースもあるけども、一回お家に帰ってお湯管したいっていう人も結構やはりますか、
まあ、
もう直接ホールですか、
もう増えてます。
ああ、そうですか。
ただ、私どもとしたら、やっぱり、はい、一回は家に帰ってほしいっていうね。
思うんですね。
なるだけ、少しの間でも、うん、
はいはいは
い、いろんな事情があっても、少しの間でも家には。
そこなんですよ。我々、盆さんもね、枕業にお伺い、枕業で伝わないで、即お伺いするお経をお務めがあるんですけど、
はい、
まあ、もしさんからかかってくることがありますわな。
は
い、もちろん、もしさんがもう、こう、戸惑ってはって、もう、舞い上がってはったりすると、葬儀社さんから、実は、で、電話かかってくることもあります。で、そうです。実は、その、ホールに、もう、病院からホールの方に、運ばせていただきましたね。そちらに枕木を来てくださいって、こういう葬儀社さんがあるわけなんですよ。
そうするとね、
私も、まあ、生意気な坊主ではございませんけども、
はい、
ちょっと待ちなさいと。やっぱ一旦お家にね、帰らせてあげてくださいと。 言うて、その葬儀者さんに言ったら、ちゃいますねんと、もしさんがもう家帰ってない言うて、ホールに直接。
そうなんですか。
なんでそんな省くかなと思うんですけど。
だって、私の祖母とか、やっぱ祖父とかも、うん、やっぱり家から行きたいっていう思いがすごいありますよ。
そ
う
そ
う
そ
う、
ね、やっぱ葬儀はまあ、それホールでもいいけども、はい、一旦ね、お家に帰ってあげたら、はい、やっぱ葬儀者さんもみんなそう思ったんちゃいますの。
はい、
だいたいそんな喪主が間違うとんちゃうかなと思うんですけどね。
だからやっぱりはい、お伝えできることはね、うん、我々としてはしっかり伝えて、
はい、
まあ、先ほど言ったように少しでも、
はいはいはい、
家に帰らせてあげてほしいと、うん、まあ、いろんな事情は
ね
あるでしょうけども、
はい、
もうそのあたりはできるだけわからんようにするとかいう最大限しますからとはお伝えするんですけど ね、
それがなんか
家に帰ってほしいですね。
ねえ、やっぱりほんまに、はい、ちょっとね、使ってはった布団でもいいし、拭いてあげて、体も拭いてあげなあかんわけですからね。
そうですよね。
まあでも、ご本人がそういう指定をしてね、行かれる場合もありますもんね。
うん、あ、そうですか、
ありますよ。
もう家帰りたないと。
うん。いやいや、もうだから子供を煩わすのが嫌やから、もう、ホールに直接行って、やってくれたらいいかなっていうようにも書いて行かはる人もいるんですよ。
あ、そう
です、この頃は。
あと、そうなもんですかね。
私が実習中、特別養護老人ホームで実習中にお亡くなりになって、
はいはい、
でやっぱり家に帰るか、施設でお葬式を出すか、
うん、
すごい迷われたそうなんですけど、やっぱりもう十何年施設で過ごされていて、
はい、
施設でお葬式を挙げた方が、まあ、友達とか仲良くしていた職員さんがみんな参列できますよね、
はいはい、
そういうことで施設でお葬式を挙げられる方が多いっておっしゃっていて、なんだかちょっとびっくりしたような、納得したような感じでした。
ね、
うん、
まあ、今その生前葬とか、
はい、
今カジさんおっしゃるように事前にその何でしょう、遺言葬でもないし何でしょうかね、まあ、自分の葬式をディレクターするっていうか、
そうですね、決めておくと、ね、
それが増えましたんですかね、やっぱり
徐々に増えてます
ね、増えてますか、
はい、最近ではいろいろご相談受けますけども、うん、やっぱり梶田さんおっしゃったように子供に迷惑かけたないとか、
はい、
やっぱり後の自分の子たち、また関係の人たちに、まあ、自分が亡くなることによって、
はい、
煩わしいことはね、亡くなってまで、あの人大変やったとかね、言われたくないかなというね。
なるほど。
まあ、そうではないと思うんですけど、
ね。梶田さんはちなみにどんな葬式を自分でご計画されてるんですか？
自分は全然気してない。葬式はもう誰かにしてもらうもんやと思ってますから。
ああ、じゃあ一緒じゃないですか、私と。
まあね。
ね、送る歴史ですもんね。送る側の歴史が、まあ、いろんな形を返しなかいして。
送る側の歴史、
そうでしょ。送られる側なんだ。あと、送られる側死んじゃってんだから。
ああ。
送られる側は、今、ね、こう、まあ、言うたら、長命で、
はい、
もう、おやさんいつまで生きとんねんと思っとる息子がおったとしてですよ、仮に。まあ、そういうの、面倒下がっとるやろな、と、親父側が思って、
はい、
そういうことを考えるかもしれんけど、
うん、
これは、計らずも思わぬ死を迎えることもありますからね。
はい、
でしょ、まあ、もっと行きたいと思ってる時に死ぬ人がさ、
あ、
またちなみに、まあ、舞ちゃんが今自分の葬式を計画しますか？
嫌、はい、です。
でしょ、
はい。
だから、もうぼちぼち行く頃やから考えはるわけで。
ああ、はいはいはい。
いつでも、どんな状態でも悲しみは一緒なのは送る側なんですよ。
ああ。
1歳で亡くなろうと、70歳で亡くなろうと。これでも96歳の方の葬式したけど、もう備えなかんでもええよって言ってみんな泣きますよね。それ、そんな言うていかんけど。あんた一生懸命面倒見てて泣くんやったら知らんけど、ちょっとおたかしてないかと。で、それは反省もあったと思うんだよね。おそらく。はい、
そうです
ね。ね、もっと世話しててよかったと。
うん、
で、生きてはんとき言うとるからと。前月顔合わせるのは僕やん。お参り行ってるから。
ね、
そうですね。
まあ、親子もできんかったけど、おふくろはそれで怒ってんと思いますねって、勝手な判断しても。でもそれもまあ気持ちやな。でもその気持ちを、葬儀という形でこう収めてしまうっていうのは歴史を作っていくわけですからね。
そうですね。
まあ僕はそう思ってるんで、怒られる側はね、あんまりいろいろ考えたら、もうその年齢ごとに考えとかな。
ああ、そっか。
まあもっと言うと、一日ずつ考えていかんと。今日行ってきますって言って、僕この道通るから、みたいな。この道でもし死んだら、こういう葬式してなとか。
いやだ。
だってそうでしょ。海外に行くこと多い杉岡君としては、飛行機落ちたら肉開えへんよ。その時の葬式どうするの？肉なしの葬式してねっていう、また遺言書いていかなきゃ。毎日いろんな、送られる側のね。
なるほどね。ダイアリーみたいな感じでね。
ヘリクト男やから、僕。ようけ喋ってすいません。 ゲストの、カモ社長に喋ってもらおう。松井さんのところで。
はい。はい、
その、まあ、聖伝層もいろんな葬式もあるけど、宗教層が減ったということはありませんか？宗教、まあ、仏教のみならず、神道もそうでしょうし。が携わらなくなる宗教。というのは、なんか、ちょっと風潮で小耳にピッと挟んでるんですけど、まあ、例えば、千の風に乗ってとかいう歌が流行って、
はい、
友人層をしましたとか、
はい、
なんかそういう仲間内だけのね、そういう葬式をしたとかいうのが時々聞くんですけど、京都なんかどうですか？
京都はですね、はい、希望を持っておられる方はおられると思うんですよ。
はいはいはい、
ただやっぱり歴史伝統の町でもあって、家っていうことを大切にきっとね、はい、されてると思うので、はい、なかなか希望はあってもやはり家のことを考えると、
あ
できないとか、
ね。そうですよね。僕、近所のこともあるし。
やっぱりいろんな体裁をね。
そうそうそう。
世間体っていうね。
はいはい。
ことも気になさる。ね、また、逆に気になるイコール、まあ、配慮、ね。周りへの配慮もあると思うんです。
なるほど。やっぱり最近、はい、香典をね。
はい。
お控えくださいみたいな
ありますね。
多くなりましたね。
多いですね。
あれどう思うんですか？
いや、あれは私は反対なんですよ。
僕も反対なんです、はい、
でもあれね、もらったら返すのが大変なんでしょ？
いや、まあ、それ、まあ、そこの話に行く前に。
はい。
カイテスさん、ちょっとお聞きしたいんですけど。
ああ、はい。
あ、反対派ですか？賛成派ですか？
え？
どっちでもいい派ですか？
まあ、もらったらいいと思いますけど。
ねえ。
あ、そうなんですか。
なんであれお控えになるような習慣がちょっと最近多い。おかえ、今、舞ちゃん言うみたいなお返しが嫌だから。
っていう後の方の、まあ、我々が聞くのは結構手間だとか大変だとかね。
あ、
そうですね。いうお言葉聞きますけども、うん、やっぱりそれも一つのね、
はい、
亡くなった方にね、
そうね、
対して、後の残ったものが、やっぱり一つ一つ片付けるっていうこともやっぱり必要です。それも
供養の
ね、一つなんかなというふうには。
いいこと言わはった、今。
まあ、教えていただいてますけどね。
何百人ね、返そう来られようと、その帳簿を見ることによって、あ、こんな人も来てくれはったなと、お返し、今、エロン出とんねん。カタログで。
カタログで。
この中から選ぶやつ。あれ楽やんね。
チョイスできる。
チョイスできるから。そんなんもあるから。
別に返さないかんと思わへんですね、私はね。
あれ、お香代ですもんね。
返さなくていいんですよね。
お香
代。返すという習慣自体はおかしいんじゃないですか。
そうですね。お礼状でいいんじゃないですか。
そうそう。
ええ、
うん。お礼状でいいと思います。
ね、でもまあ、ちょっと僕、カタログのこと言いましたけど。
はい。
でも誰もね、帯に短く、たすきに流しみたいな商品ばっかり。そんなこと言うたらあかんね。そらさておき。いや、カイザさん、今、社長も、はい、カモ社長もおっしゃいましたけど、
はい、いつの間にそんな定着してるんでしょう。
松井さんもおっしゃったけど、やっぱり必要ですよね、皆さん、そういう気持ちとして、お金で表してるだけで。ね、
そうです。おっしゃったより、ね、我々もお香代ね、お線香の代わりってね、
はい、
それがたまたまお金やっただけのことであって、
そうですね、
そのお気持ちは、多分亡くなった方もいろんな方にされてきて、
はい、
で今度逆にいざその方亡くなった時に、じゃあ辞退しますって言ったら、じゃあどうしたらええのと。
そういうことですよね。
だから今まで逆に受け取った方の側がね、
はい、
超油どうやって表すのっていうのは非常にね、
そういうことです
ね。ナンセンスなことになってしまうという。
はいはい、そう思いますわ。
そっか。
で、まあ、ほんで、あと、簡略か簡略かとか言ってね、言う人もいるし、なんか省こうとする人いますけど、はい、これはどう思われますか？傾向として。
何でも省くね、
うん、
むやみやたらに省くことは良くないと思いますけども、しっかりとね、その意思として、なぜそうするのかとか、いう、まあ、動機っていうものがしっかりしてたら、
はい、
私はまあ、納得できる部分はあると思いますしね。そのあたり、ただ人に聞いたから、隣の人がしはったから、はい、で果たしていいのかなというのはやっぱり思ったりしますけどね。
ねえ、
まあ、省くっていうことについては。
その僕もね、結構葬儀の歴史、はい、まあちょっとこの間もあるとこでお話しなかったんで、調べさせていただいたりすると、
はい、
昔その昔、もっと丁寧でね、何日もかけてやってはったぐらいですからね。
あ、日本ですか？
はいな。もう9世紀、8世紀あたりに白僧令言うてね、丁寧にしすぎなんでちょっと省けと、
はいはい、
いうのが国からお達しが出るぐらいですよ、あなた。白僧令って薄い葬式。
あ、
ちょっと手抜けと。 この間、もがりの森っていう映画がね。
あ、はい。
ね、もがりというその作法も、まあ、丁寧だったそうですな。まあ、そういういろんな名残が今あるわけなんですけど。でも、あんまりね、やっぱここは意味がありますっていうことはありますもんね。
はい。
南部省いたところで。ここは残しとかなあかんとか。このもう原型が何やわからないよっていう。
うん。
という、まあ、物式、神式に関わらずね。
ああ、ね、そうなんですか。はい。はい、
そこは置いとかなね。
置いとかなあかん。
ね
え。やっぱり亡くなった方中心と言いますかね。に考えていくことは大切、
はいはいはい、
あの残ったものを中心じゃなくて、やっぱり亡くなった、私はそもそもそうだと思うんですよ。亡くなった方をどのようにね、お送りするのかっていうことがきっと、ね、昔から根本にあって、
はいはい、
それが先ほどおっしゃったいろいろ派手になったりとか、
そうですね、
それは気持ちの表れがね移り変わっていったんかなというふうには思いますけど、
ああもうなんかいろんなエピソードをお持ちだと思います。もうそれはね、
はい、
まあそういうちゃんと踏まえてはるとこ踏まえてはるので、でも面白いエピソードもあると思うんですけど、まあちょっとその面白いエピソード入る前にちょっとあの松井さんからのリクエストがございます。一曲挟ましていただきたいと。
はい、
はい、
J ホリデーでベッド。本日のゲスト、株式会社、すいません、もう一度言いますね。
はい、どうぞ。
本日のゲスト、株式会社公益社、常務取締役、松井優さんにお越しいただいています。
はい、神神のお構い
で。はい、失礼しました。
お構いなく。まあ、いろいろエピソードって、まあ、それは、あの、葬儀は、ね、もう厳粛なもんでございますから、そんなに面白おかしいことは、いかんでしょうけれども、まあ、こういう失敗談とか何かありますか？
失敗談ですか、はい、失敗といえば山ほどあるといえばありますし、
一番怖いのは、まあ、例えばその、うん、何でしょうかね、あの生き返らはたとかそうないです
いや、そうなんですけど、ね、ないですよね、
はいはい、お坊さんの宗派を間違うたとか、
それ私まあ私も会社でね、
はい、
お事故をね、
はいはい、
事故をかけさせていただいて間違ってたなんてあってね、
は
い、
あ
やっぱお通夜終わって、その後慌てて交換したっていうようなことがありましたけどもね。
気づいてお坊さんその場で怒ることありますもんね。
はい、あと、五感も間違ったりとかね、
あ
いうことはよくよく確認しないと。ただやっぱりそのね、間違ったことは本当申し訳ないですけども、
はい、
まあそれをいかにね、誠意持って、対応するのかっていうところ で、まあ人間としてのね、つながりができるのかなという、逆に失敗したところ
が ね。もう葬儀者の方も本当にね、ご心痛だろうなと思うのは、本当に例えば僕もこの間小学生のご葬式にね、大病の、難病のお子さんやって、もう死ぬの分かってた子なんですけど、まあさすがにもう持たなくて亡くなったんですけど、その時は、坊さんも辛いんだけど、もう葬儀者の人ほんま辛いなと思いますわ。
そうです ね。幼いね、お子さんとかとなるとね、
ね、年齢とか関係ないというものはやっぱりね、小さい子はやっぱりね痛い系ですし、例えば事故とかね、
はい、
やっぱりどうでしょうか、こう自分の気持ちをしっかり持ってんとあかん仕事ですね。
そうですね、なかなかご遺族の状況に一緒に、ね、なって悲しむわけにもいかないですし、やっぱり遺族としてもしっかり気を持っていただかなきゃいけないこともありますしね、またいろんな方への対応ということがあるんでね、やっぱりなんかどちらにも入ってそうで入ってないというね、立場を維持するのは大
変。それでまた若い人が社員さんで入ってきはったら、はい、そういうことも指導せなあかんし、
はい、
やっぱ海田さん、これは葬儀者の方のこう心の信仰みたいなことをちょっとしっかり持ってへんかったら動揺する場面多いですわな。
うん、そうでしょう
ね。
でも人間ってやっぱり慣れていくこともありますよね。
はい、
慣れちゃうんですかね、うん、やっぱり
最初はドキドキしてても、坊主だってそうですよ。
僕もまだドキドキして
ます。もちろんしますけど、
はい、
最初の頃のような。
あ、そりゃそうです。
うん、
僕初めて枕業を行った時もほんまに。もう合唱してるって小学校でしたけど、小学生でしたけど、こう震えてる自分が情けなかった記憶があるんですよ。初めてやったんで、まあやっぱりいろんなことありますね。
ありますね。
ちなみに、はい、その、まあ、最後にこの 総裁ディレクターっていうね、この技能審査というのは。
はい。これは初めて聞きました。
そういうシステムじゃないけど、資格があるんですか？
資格ですね。厚生労働省の認定で、はい、我々としてもやはり、レベルアップすることと、もちろん、大きく見た地位向上といいますか、その辺を狙いとして、
はい、
やはり総裁を受けようものとしてふさわしい人格をね、作っていこうというものですけどね。
その資格を持った人は、京都公益社では67名おられるという、はいね、
多いですよ、ね、
今のところ、
今のところ、は
い、まだまだ、また4名ぐらい増える
かもしれない。ああ、そうですか。ね、ということはもう、はい、松井さんも、鴨から、
はい、
社長ですっていう日が近いと。
それまた別
の。別の。でもまあ、ハッピーハッピーの、この1週間だと思いますけど、どうぞ、お怪我なされませんので、またご活躍いただきたいと思いますけど、また遊びに来ていただきた
い。はい、そうですね。
はい、奥さんによろしく。はい。
伝えます。
はい、
2回目も、
2回目も、はい、
よろしく。
ありがとうございました。
はい、本日のゲスト、株式会社公益社常務取締役松井優さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
すいませんでした。
ね、本当にもうということでね、いろんなことを勉強させていただいてるんですけど、はい、まいちゃんのコーナー、
そうなんです、
行きたいと思いますけど、ジングルいきますか？ OK ですね、いきます、ドン。
まいちゃんのWhy Why Question。
はい、どうぞ。今日は何ですか？
はい、今日の私のクエスチョンは、
うん、目いっぱいいきますよ、時間まで、
はい、ご住職がコレクションしているものはありますかという質問です。
コレクション、梶田さんは何ですか？
はい、まあ、CD です。
CD、 すごい持ってありますよ、すごく。
コレクション、
はい、どんな何系も
CD、
何でも OK、
何でも OK、
もう臨済宗から曹洞宗から、はい、お経の CD
が、はい、そう、
ね、それから始まりのですわ、
始まりの
クラシック、
全然始まってへんけど、
ポップスは何でも持ってあります。もう
ちなみに何枚くらい、
何枚ぐらいですか？
数えてない。
数えてません。
すげえ、
すげえ、ね、数えてないです。すげえ、
そう、
確実に1000枚以上ね、
千枚はまあ、
あるでしょうね、軽くありますね。
そう、じゃあ本棚じゃなくて CD 棚みたいな感じですか？はい、
そうだな。
そうだが。
ちなみに、またそれはゆっくり聞かせていただく。バイちゃんのコレクションは何なんですか？はい、
私ね、自称鉛筆コレクターなんですよ。
鉛筆コレクターってどういうことですか？
あのね、可愛い絵柄とか、うん、こうちょっと形の変わった鉛筆とかを集めているのではなくって、
何じゃそれ？
普通の鉛筆。
普通の鉛筆
を1センチまで使ってるんですよ。
1センチで、またこのその1削るんですか？そこまで。
はい、そうなんです。ナイフでね、削るんですよ。これね、はい、小学校1年生の時に始めたんですけれども、うん、
はい、
あの母と一緒にね。一生懸命こうナイフの削り方から教えてもらってね、
うん、
ずっと今でも続けてるんですよ。
すごい、おっけたまってますな。それで家建つかもしれませんね。
ね、頑張ります。
ということで、あっという間の1時間でございましたけど、
はい、
また和尚のコレクションは今度聞くことにしました。
長いからね、僕の話は。はいはい、コレクションの話
は。
はい、はい、ということで、この番組は
聴聞印刷祭総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
ということで、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
岡舞でした。
はい。第2弾もあるかもしれませんので、よろしく。新章でした。
お願いします。